ローマ人への手紙8章14節15節お読みいたします。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。この箇所から神との養子縁組と題してメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美をいたします。罪と滅びの中にいて、あなたから遠く離れていた私たちを救い出し、神様の子供としてくださり、アバ父と親しくお呼びできる立場にしていただいたことを覚えて心から感謝をいたします。私たちはアドベントの第3週目の手術を迎えています。先週は様々なクリスマス集会が行われ、祝福に満ちた時となりましたから感謝をいたします。昨日は24名の子供たちが集い、あなたの御言葉に触れる機会が与えられましたことを覚えて感謝をいたします。私たちは芽が出ませんと徒労に感じることがありますけれども、昨日まかれた御言葉の種をあなたがあなたの時に必ず芽生えさせてくださると信じて心から感謝をいたします。私たちはその刈り取りを目にすることはできないかもしれませんが、主よ、私たちが忍耐強く種をまき、主の救いを待つことができますように、私たちの心を導いていてください。またお忙しい日々の中にあって、ご奉仕されている方々を豊かに顧み、あなたが祝福してくださいますように、あらゆるものを犠牲にしているかもしれません。主よ、あなたが補い、養ってくださいますようお願いをいたします。また神様、様々な事情でお休みされている方が多くおられます。とりわけ病の中にある方々の上に、来たくとも来られない方々の上に、主の速やかな癒しがありますようお願いをいたします。またすべての支配者である主よ、今日この場において沖縄のことを覚えて祈らずにはいられません。どれだけ声を上げても無視され、何をしても無視され、無力感を味わっているであろう沖縄の方々を、主よ、憐れんでください。沖縄の方々の叫びをあなたはご存知です。主よ、どうか憐れみ、御手を差し伸べ、あなたが上よりの慰めをお与えください。為政者が適切に政治を行うことができるように、国民を大切にし、沖縄の声に耳を傾ける為政者が起こされますよう、切にお願いをいたします。主よ、今私たちはあなたの御声に聞こうとしております。どうかこの時、私たちの耳を開いてくださり、心を開いてくださり、聖霊を通してあなたがお語りください。また諸教会においても、あなたの御言葉が適切に、まっすぐに曲げられることなく語られますように。そして御言葉によって、全世界の主の教会が立て上げられてきますように。期待をして、私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週はローマ書の8章12節と13節の御言葉に耳を傾けました。そこでは霊的な戦いがあるということを確認いたしました。私たちが信仰を持って生きていこうとしますと、必ず誘惑が起こったり、また反対にあったり、壁にぶつかります。そのような中で、私たちは霊的な戦いというものを経験します。その霊的な戦いの中で、体の行いを殺していく。それはすなわち悔い改めということになるわけですが、体の行いを殺しつつ、天の御国を目指していく。聖火の歩みをたどりつつ、この地上で死んでもなお生きることを目指しつつ、生きていく。 8章の13節の最後に、あなた方は生きますとありますけれども、私たちは生きるわけです。これは未来形ですから、死後の命のことも含んでいるということを申し上げました。そのような流れの中で14節です。14節には次のようにあります。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですと。ここで神の御霊に導かれる人とありますが、これは13節の後半にありますように、御霊によって体の行いを殺して生きている人のことです。そのような人を神の御霊に導かれる人と言い、そのような人は皆神の子供だと言います。これまでローマ書には出てこなかった表現です。キリスト者を、クリスチャンを神の子供というふうに呼ぶ。それは救いの恵みを、救いの豊かさを表現する言葉です。でそのように語られて15節です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。この15節には理由を示す言葉があります。なぜ神の子供と言えるのか。それはシンプルに言えば、ことする御霊を受けたからだとパウロは言います。ことする御霊を受けた。しかしその前はどうであったか。ことする御霊を受ける前はどうであったか。それは奴隷であったわけです。パウロは罪の奴隷という表現を使いました。死をはじめとした恐怖に支配されている状態でした。15節では奴隷の霊と表現されています。救われる前はそのような状態でした。もちろんそのように、奴隷の霊に、縛られていると言いましょうか、奴隷の霊を受けたなのというふうに感じていない人は大勢います。今が最高だと思って生きている人も大勢います。しかし霊的に敏感な人は、神から離れて生きている生活について生きづらさを感じることもあるでしょう。何かに縛られ生きていると感じている方もいたことでありましょう。そしてイエス様に出会ってその答えにたどり着くということもあるかもしれません。いずれにせよ救われる前は私たちは罪の奴隷であったわけです。しかしそこから救い出された、ことする御霊を受けた。イエス様が救い出してくださり、ことする御霊を受けた。イエス様は私たちの罪を背負って十字架で死なれました。私たちが受けるべき神の裁きを十字架で身代わりとなって受けてくださった。神から見捨てられるという究極の裁きを受けて死なれた。しかしただ死なれただけでなく復活された。罪と死に勝利された。そのイエス様の身代わりの死と復活を信じるならば救われるんだと。そう聖書は語ります。そしてその救われることをパウロは義と認められると表現しました。いわゆる義人です。義と認められる。その義人は本当に恵みです。船木純一先生はご自身の著書の中で義人の恵みについて語っておられ、それは大変わかりやすく恵みに満ちたものであることを確認させられます。この義と認められるというのは、以前も申し上げましたが、裁判の言葉です。裁判用語。無罪を意味する言葉です。無罪の宣言、無罪の宣告。それが義と認められるということです。 この義と認められるということは、神様との正しい関係に入れられたことを意味します。罪ある私たちが義と認められ、イエス様の正しさによって私たちが義と認められ、神様との正しい関係に入れていただいた。そしてこの無罪の宣言は、私たちに自由をもたらす、救いをもたらす宣言であるわけです。この宣言を受けた者は、もはや神様を恐れて身を隠す必要はありません。神様の許しを受けて、ありのままの自分で罪を認めて、神の前に出ることができます。過去にどれだけの罪を犯してきても、自分の汚れに、自分の罪深さに悩まされている人も、キリストによって罪が許される。そのような許しの宣言をしてくださる神が、イエス様の正しさによって私たちを包んでくださる。それが義と認められることの恵みです。そしてそのように義と認められたならば、同時に起こることがあります。それが、子とされる、子供とされるということです。神の子とされる。御霊が保証のように与えられ、その御霊によって私たちは神の子供とされる。この箇所で、15節で、子とする御霊を受けたのですとある、子とする、まあ、子供とすると訳されている言葉は、養子縁組を意味する言葉が使われています。パウロが生きていた時代にも、養子縁組の制度がありました。ただ、パウロが生きていた社会では、養子縁組は通常、人格的に優れた青年男子が、子供のいない金持ちの相続人となって、その家の名前を継ぐために行われたようです。一般社会では、人格的に優れた、まあ、能力的に優れた人が養子縁組とされた。しかし神様は違います。聖書は違います。聖霊潔白、聖人君主のような人を選んで救い出してくださったのではありません。むしろその逆です。イエス様の周りにいた人たちは、世の中からのけ者にされているような人たちばかりでした。酒税人や罪人、遊女たちでした。この世の価値観では、端に追いやられるような人たちばかりでした。決して世の中でこうキラキラ輝いている人たちではなかった。しかし、神様はあえてそのような人たちを選び出し、救い出してくださいました。パウロは第一コリントで次のように言っています。しかし神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。神様はこの世において優れた人ではなく、少し劣っているように見える者たちを選び、救い出してくださり、福音を語る者として選んでくださった。時々進学校入ると本当に優秀な人に出会いますから、この御言葉って本当かなって時々思うこともありますけれども、そのような者たちを選んで、福音を語る者として選んでくださった。神の子供としてくださいました。ヨハネの福音書には次のようにあります。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。神の子供となるということは特権なんだと聖書は語ります。かつては神の家のものではなかった私たちが養子縁組のようにして神の家の家族とされる。法律的に子供として認められ受け入れられる。養子になった者は別に全くの別人になるわけではありません。ただ身分が変わるだけです。立場が変わるだけ。ひとたび養子縁組が成立するならば、子供となった者は その家族の子供として法律上の権利を得ることになります。また当然責任も持つことになります。そして時が来れば財産を相続することになる。そのことは次回ローマ書を取り上げる際に詳しく見ることになります。このように神の子供とされるということは決定的で客観的なことです。その人の気分は関係ありません。神の子供とされている気分になるか否かは関係がないのです。義と認められたならば、神の子供ともうされた。それはもう同時に起こります。神様との間に養子縁組を結んだことになります。そして、神の子供とされた。その神の子供は、アバ父と呼ぶことができるようにされます。アバというのはアラム語です。アラム語というのはヘブル語の親戚関係にある言葉ですけれども、当時イエス様が喋っていたのはアラム語であったと考えられますが、そのアバというふうに呼ぶことができる。アバというのは乳幼児が父親への親しさと尊敬を持って呼びかけるときに用いた言葉というふうに言われています。イエス様もゲッセマネの祈りの中で、十字架にかけられる直前の祈りの中で、アバ父よと呼びかけて祈りを捧げています。子供が親しく父親を呼ぶための日常語が神様に対して使われたということは、当時の神理解からすれば衝撃的であったと考えられます。またその言葉の中にイエス様と父なる神様との親密さが表されていました。そのような影響を受けて初代教会のクリスチャンたちも神様のことをアバというふうに呼ぶようになりました。神様のことを親しくお呼びする立場とされました。怖がらずに、天の神様に近づく特権が与えられました。小さな子供は、よほどでない限り、お父さんのところに遠慮なく話しかけます。そのように私たちも神様に近づくことができる。神の子供としての特権です。ただ、このローマ書の8章15節をよく見ますと、次のようにあります。最後の行ですけれども、この御霊によって私たちはアバ父と叫びますと。呼ぶではなく叫ぶが使われています。第3版までは呼ぶというふうに訳されていましたが、新改訳の2017新しい聖書になってから直訳調に訳されました。叫ぶが直訳ですけれども、そのように叫ぶと訳されました。アバ父と叫ぶ。ある先生は、ここで叫ぶという言葉を使っていることに注目しました。叫ぶというお祈りは、どの場合も緊急な時ではないでしょうか。死の直前や審判を求めるような、裁きを求めるような激しい祈りの時ではないでしょうか。それゆえに、パウロがこの箇所で想定している状況は、小さな幼児が信頼を込めて、お父ちゃんというふうに甘えつくような意味ではないだろうと、その先生は語ります。お父ちゃんというふうに甘えるような時は、叫ぶのではないと。そうではなくて、ここでパウロが意識している場面は、普通ならば恐れを抱かされる状況が想定されているのだろうと、その先生は語ります。そのような状況の中で、恐れが支配するような状況の中で、神の子供たちは父なる神を信頼して、アバ父よと父親の助けを叫ぶことができる。いかなる状況でも、特に8章13節にあるように、 体の行いを殺すような霊的な戦い、罪の力、悪魔との戦い、そのような戦いの中にあっても恐れる必要がない。ことする御霊を受けたことによって、私たちは御霊の導きを求め、神にすがることができるのです。もちろん、普段から、緊急なことがなくても、アバ父とお呼びしてよいのは当然です。しかし私たちは現実に叫ぶような祈りを捧げることがあります。様々な戦いの中を生きています。時に、教会に来るのも辛いと正直におっしゃる方もいます。でもそれでも逃げることなく礼拝に来ておられる。心の中では叫んでおられるのだろうと想像します。でもそんな時でも、アバ父よとお呼びすることができる。叫ぶことができる。お父さんにすがるように祈ることができる。私たちはそのような立場にされていることを忘れてはいけません。そのような恵みの立場に置かれていることを心に留めたいのです。今日は神との養子縁組という説教題にしました。私たちはイエス様によって救い出されて、そのような立場にされました。神様と養子縁組を結んでいただいて、神の子供という恵みの立場にされた。そういう意味において、私たちは、この教会は、いや全世界の主の教会は、兄弟姉妹なのです。イエス様によって救い出され、神の子供とされ、兄弟姉妹とされた私たち。便宜上、何々兄弟、何々姉妹と、三の代わりに言っているのではありません。教会は、神の子供たちの集まりです。ですから、夫婦で来ていても、夫婦である前に兄弟姉妹です。親子で来ていても、親子である前に兄弟姉妹です。私たちは、肉の血による家族ではなく、キリストの十字架の血による家族です。その私たちは、神の子供とされた私たちは、そのことによって様々な恵みをいただくことになります。許しの恵み、神との和解があります。同時に私たちには、キリストにある自由が与えられました。そして、神様の保護、神様の守りの中に置いていただいている。また次回見ますけれども、父なる神様の尽きることのない資産を相続することができます。さらには、全能の神に信頼を持って祈ることができます。そのような圧倒的な立場にされました。そしてもう一つ。最後に少し詳しく触れたいのが、神の子供とされたことで得られるものとして、訓練があります。訓練。神の子供とされたということは、私たちは父なる神様から訓練を受けることになります。そのことが詳しく書かれているのがヘブル書であります。開いて確認をしたいと思いますが、ローマ書より少し後ろにヘブル人への手紙の12章があります。ヘブル人への手紙の12章。新しい聖書ですと454ページにありますが、ヘブル人への手紙の12章。ヘブル人への手紙の12章の少し長いですが、4節から11節をお読みします。12章の4節から11節をお読みします。あなた方は罪と戦って、まだ血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって、子供たちに対するように語られた、 この励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に鞭を加えられるのだから。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって本当の子ではありません。さらに私たちは肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。すべての訓練は、その時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせます。この六節を見ますと、箴言三章を引用しつつ、主が愛する者を訓練するということが語られています。信仰を持っていますと、有形無形の戦いがあります。実際に迫害を受けることもあります。日本では少ないですけれども、海外では実際に殺されることがあります。また罪との戦いが起こります。さらに試練もあります。しかしその背後には、すべてを治めておられる全知全能の神様がおられるということを私たちは忘れてはいけません。そしてその神様は私たちの父なのです。アバ父とお呼びすることができるお方です。そのお方の御手の中にあって、許しの中で様々なことが起こっています。主は、愛する者を訓練する。神の子供とされたならば、いつでも甘いものばかり、飴ばかりが与えられるわけではありません。洗礼を受けたら、あとは楽な人生が待っているわけではありません。もちろん祝福はあります。恵みはあります。しかし同時に訓練もあります。神様が成長させるために訓練なさるのです。7節8節を見ますと、その訓練こそが本当の子であることの、父なる神様の子供であることの証拠だと語ります。クリスチャンになっても訓練がないならば、試練が全くないならば、それは本当の子ではないと聖書ははっきり語ります。クリスチャンになったら神様の訓練がある。それは十節にあるように、霊の父は私たちの益のために、私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練してくださるのだとあります。霊の父が私たちの益のために、清さのために訓練してくださる。そして十二章十一節には、もう書いてあることはその通りだと思わされます。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に、義という平安の実を結ばせますと。聖書は、訓練は楽しいものだ、などと、愚かなことは言いません。喜ばしいものなんだ。そう言いません。クリスチャンは、どんな辛い時でも笑い、喜んでいなさいと聖書は言いません。訓練は少なくとも、受けている時は喜ばしいものではありません。むしろ苦しく思われるものです。訓練は楽しくないし、喜ばしくないし、できるならば避けたい。苦しいものです。しかしです。それでも、ただ苦しみを味わって終わりではないと聖書は語ります。神様の訓練はただ苦しませて終わるようなものではない。その後がちゃんとあるからと と聖書は約束します。後になると、訓練によって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますとあります。これが具体的にどういうものなのか、それは定かではありません。しかし必ず恵みが待っているんだと。訓練の後に必ず神の祝福が待っていると聖書は約束します。神の子供とされた時に、わかりやすく喜ばしい恵みを受け取るということがあります。祝福を受け、恵みを受けるということがあります。しかし、その後で同時に訓練も与えられる。霊の父は私たちを鍛えてくださる。牧師をしていますと、様々なところで話を聞く機会があります。桜の教会でもそうですし、他教会でも様々な大変な話を耳にします。具体的に相談されるということもあります。教会に行くのも辛いという言葉を耳にすることもあります。自分のこと、家族のこと、教会の人間関係など、様々に私たちは訓練されます。時に逃げ出したくなることもあります。私も牧師をやっていて、もうすべてをほっぽり出したくなることもあります。いつでもいつでも感謝感謝って言えない現実があります。それが私たちの生きる現実です。でも、それでも聖書の約束を信じたいのです。聖書は訓練があるともう語っている。そしてそれは神様が与えてくださり、必ずその先には祝福が待っているという約束がある。その約束を信じたいのです。今試練の中にある方は確実に神の子供であるのです。その証拠がその試練であり訓練です。聖書は訓練は喜ばしいものではないと語っています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいって言われているから歯食いしばって試練の中にあって感謝ですって言う必要などないのです。悲しい時は悲しいと神様に叫び、辛い時は辛いと神様に叫ぶ。それが健全な親子関係です。私たちの人生にとって絶対的に必要なものであるのが訓練です。長いトンネルのように思うこともあるでしょう。出口が見えずに神様は自分を見放した、見捨てたと感じることもあるかもしれません。あまりに沈黙を守り続けるので神様なんていないのではないかとそう感じることもあるかもしれません。しかし必ず主の助けがあり、解決があり、祝福がある。と、そう聖書は語っている。また私たちは、アバ父と叫び続けることができる。そのような立場にされていることを覚えつつ、いかなる状況にあっても、アバ父と叫び祈る私たちでありたいのです。私たちのすべてを受け止め、導いてくださる神の前に、信頼を持って、アバ父と叫び祈り続ける私たちでありたい。カルトのように辛い時も悲しい時も笑って笑ってなんて言う必要はないんです。泣きたい時は泣けばいいんです。それに寄り添う私たち教会でありたい。最後にこのアドベントの時、イエス様は私たちを神の子供とするために来てくださったことを心に留めたいと思います。イエス様が来てくださり、十字架にかかって死んで復活され、そのイエス様を信じる私たちは、神の子供としていただいた。その恵みを覚えつつ、クリスマスを迎えましょう。ひととき語られたことを覚えて、黙祷いたしましょう。 天の父なる神様、ひとときの御言葉の交わりをありがとうございます。罪と滅びの中にいた私たちを救い出してくださり、神様の子供としてくださって、アバ父とお呼びする特権を与えられていることを覚えて感謝をいたします。神様、私たちは時にあなたに叫ぶような祈りを捧げなければならない状況に置かれることがあります。神様、そのような時にあなたは祈りを聞いてくださっていることを覚えて感謝をいたします。しかし神様、時にあなたの声が聞こえず、あなたが長く沈黙し無視されているような思いになることも現実にあります。神様、どうぞあなたが励まし支えてくださって、あなたの御声を聞かせてくださって、今なお苦しみの中にあるお一人お一人、悲しみや試練の中にあるお一人お一人を励まし続けてくださいますように、あなたの御手を持って慰めてくださるようにお願いいたします。私たちもそのような方々に寄り添い、正論を振りかざすような過ちを犯すことがありませんように、愛と忍耐と励ます言葉と寄り添う愛を与えてくださるようにもお願いをいたします。神様の子供とされた恵みを覚えて感謝しつつ、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。